んばんは、クリスマスももう間もなく終わり、有馬記念いよいよ年末となりました。有馬記念に行きましょうか。有馬記念、残念ながらローズキングダムが出走取り消し戦通ということで、まあもうちょっと予想を見ないとあれですがね、大事に至らなければいいかなというところですね。強い丈夫強いとか関係ないですからね、戦通に関しては。長年点とかを起こしてしまうともう終わってしまうので、本当に終わってしまうので、それにはならないことだけをちょっと、まあ、このレースに関しては残念だけれども、そこを、無事行ってほしいなと思うところです。さてブエナビスタから入るしかないでしょう。今10時土曜日の夜10時半ぐらいですかね。オッズは 1.8 倍かな。まあ圧倒的一番人気ですね。これは一番人気、圧倒的一番人気で、今の単勝支持率が 45.4 倍、じゃあ 45.4%、 圧倒的です。いやこれはすごいですね。やっぱり、最終的にまあこの程度で落ち着くのかな、2倍はいかないよなというところでしょうね。成績を見ても今まで3着を1回も外していないと、ほぼ G1 重賞でないのも新馬戦と未勝利戦のみということで、ダントツといって、文句のないところですね。この馬が取りこぼしをしたというとおかしいですね。ほぼ勝たれた、この馬のように前に走っていた、前に先着した馬っていうのも、ほぼ G1 馬だったりするので、3着外してない凄さは、言わんでも分かるなと。不安があるとすれば、その牝馬が秋古馬3戦目1着、前走もほぼ1着で走ってきて、果たしてどうかというところにはなるでしょうね。で、去年の有馬記念2着1着はドリームジャーニー、そしてその筋量差が2キロ減ると、当然力をつけているので、この2キロ減ったところでどうなんだって話もあるし、特に問題がないようにも思うんですが、やっぱり秋古馬3戦目ですし、疲れではないが何か出てきてもおかしくはないんじゃないかなというところは思ったりもします。だからといって3着を外すというのはちょっと考えにくいんではないかと。一応2番目に取り上げてみようと思うのはビクトアルピサ。実は秋4戦目。さて、ジェシーは まあ、3着、まあ、まともな感じで3着ではありましたね。そして、まあ、その結果を見ても、あとは皐月賞馬でありダービー3着 JC3 着、中山は弥生賞と皐月賞で2戦2勝ということで、まあね、中山の適性というとちょっと語弊はあるのかもしれないけれども、ある程度信用をしたくなるような成績ではありますが、前走はいっぱいいっぱいで3着だったと思っています。まあ頑張っていたし、まあ、1着2着馬が強かったというところでもあるんだけれども、フランスでの2走というのはちょっとここに来て答えてくるんではないかなと思っています。正直この間を、まあ、抑えはしますが、抑える以外は買う気はありません。どこ行きましょう。じゃあ今3番人気のペルサに行きましょう。ペルサ、この馬は難しいですね。春の青葉賞の勝ち方は衝撃でした。この勝ち方をされてはで行けばダービーもと考えていました。がこの馬は最大の欠点を抱えていますね。出遅れ、出遅れは大きいね。軽い出遅れじゃないしね。ちょっと勝つ可能性も十分に秘めた、そうですね、ビクトアルピサよりもはるかに勝つだけの能力はあるとは思うんですが、軸には据えられないですね。まあ馬名の意味由来、ディエゴ・マラドーナの愛称というふうになっております。まあそうでしょうね。母がアルゼンチンスター、アルゼンチンのスターといえばディエゴ・マラドーナ、ペルーサ。ただしディエゴ・マラドーナ、今年アルゼンチンは優勝はできていません。はい、ということを考えるとペルーサではないのかなと思っちゃいますね。まあせいぜい抑えるところがかなと。ちょっと違うところで飛びましょう。レッドディザイアです。レッドディザイアね、この馬は本当に分かりにくい馬ですね。強い馬だと思うんですけども、去年の JC 以降、まあ、つまり今年に入ってからですね、日本で走ったのはたった一度、ちょっと短いかなと思われるビクトリアマイルで4着、まあ勝馬はベーナビスタだけれども、ちょっとここは あまり勝負にはなっていなかった4着、ちょっと残念なものでしたね。その後、まあ、結局ドバイで2走、東京で1走、アメリカで2走で今回、ちょっとね厳しいんではないかと思わざるを得ません。まあ、体はでき 出来上がってるというちょっと表現がおかしいけれども、まあね、走れる状態ではあるんだけれども、根本的なところとして完全な状態なのかどうかが分かりません。うん、まあ消しますね。ジャミール、ジャミール、思うにそこそこの着順にはつけてくるんではないかという気がしないでもないんですが、全く買う気はならないです。うーん、そうですね、ちょっとね、まあ、なんだろう、なんとも言い難い。ジャミール、前走ステイヤーズステークス勝たなきゃいけない馬だったんではないかなと思います。勝てないというレベルの馬ですね。そうですね、ここ有馬記念という感じの馬ではないです、ないと思います。そこそこ人気になっている当選冗談、まあ、これは上り馬と考えるべきなのかどうか分かりませんが、ちょっとね、このまま買おうとは思わないですね。三浦厚生の年だったのかどうかも分かりませんが、まあ前走の相手はさほど大した相手ではないですし、前々走トゥザグローリーには勝っていますが、これもね、まあオープン特別ではありますが、相手ももちろん G1 レベルではない、 G1 で構想できるレベルの馬もいないというあたりを考えると、勝ってはいるんだけれども、まあ人気になって他が人気が下がってくれたらラッキーかなというところでの評価しかしていないです。まあトゥザグローリーですね。じゃあその流れ、トゥザビクトリーの息子、まあ3歳はですね、このまま、なんとか中日新聞杯を勝ってこの舞台に駆け上がってきた、まあ駆け足で上がってきたという感じですけど、いや、中日新聞杯ね、3歳馬のワンツースリーではありましたけれども、で、まあ完勝でしたね、このレースに関しては。ただし、やっぱりそんなに、買う気にはなれないですね。確かに良血ということで人気もそこそこもないですね。今回人気は全くないですね。まあローテを見ても成績を見てもちょっと買わないですね。3歳馬といってもちょっとこの馬はパスをしたいと思います。次、まあ一応全部言うことを目的として、オケンブルースリーですね。オケンブルースリー、去年と似たようなローテを組んできましたね。まあ一つ飛んだ分だけここまで来れたのかなという感じですが、 どうなんですかね、中山という場所は合うんでしょうか。どうもイメージとしては広い馬場でという馬の印象があります。まああんまり狭いところ走ってないとね、何とも言えないんですけどね。G1 馬、菊花賞馬ですから、有馬記念は向いていないこともないんでしょうが、まあ、菊花賞馬になったのも去年、おととし、まあ、ちょっと別物と考えてもいいのかなと。この馬も見送りさせていただきます。いやこの辺りからはもう馬券に絡んでくる自分の中でということで、次が買いませんが名将ベルーガ馬券に絡んでくると言っておきながら買いませんが、名将ベルーガ、まあとりあえずこの秋の成績は1着2着6着という順番で来ています。ですがまあ評価十分評価できる、まあ、京都市大賞典はオーケンブルー3以下をシャットアウト、まあ、コバーを相手にシャットアウトして優勝と。そしてエリザベス女王杯、これまあスノーフェアリーのあの衝撃的なレースではあったんですが、スノーフェアリーさえいなければ完勝、ああこの馬の時代と思わせるようないいレースではありました。まあ前に一頭いたというちょっと非常にこの馬にとっては残念ではあったんですけどね。はい、JC はちょっと何とも言えないところではありますね。まあ相手が強かったのか、もうちょっと我慢して爆発という手もあったのかもしれないですけども、まあこれが精一杯だったのかもしれないですね。この馬もやっぱり中山がどうなのかっていうところはありますね。あとはやっぱり牝馬がここまで、まあ、走り続けるのは十分大丈夫ではあるんでしょうけど、ちょっといまいちいろいろ信用できないなと思っております。まあ、この馬も見送っちゃいます。ルーラーシップエアグルーヴの子ですね。まあ、エアグルーヴの子もう一頭一緒に挙げておきましょう。フォゲッタブル、こっちはダンスインザダー、ルーラーシップは金亀、まずルーラーシップ、ナロウ記念、前走ナロウ記念、これも3歳馬のワンツースリー、ルーラーシップ、ヒルノダブル、リルダバル、ヒルノダブルの追撃を抑えての優勝、まあまあこれもいいレースだったとは思うんですが、でダービーでも5着、まあなかなか頑張ってはいると思うんですが、そうですね、なんかいろんなものが足りない気がします。距離であり、 部隊というものであり、あとコースであり、まあうちの方に入ったというのと、ルメールが乗るというのは、まあ、大きいものではあると思うんですけども、ちょっと相手3サイバー、強い3サイバーの中でもちょっと格は落ちるのではないかなと思っております。フォゲッタブル、ある程度買いたい馬ではあります。まあやっぱり去年有馬記念4着というのは、十分、大きいというか、まあそうですね、大きいのかなとは思うんですね。4着、まあ、ただこの4着というのもどう評価していいのかがよくわからない4着ではあるんですけどね。思ったより走らなかったとも考えてもいいかもしれないです。ごめんなさい、携帯電話が音が鳴ってしまいました。この馬はそうですね、どっちへ触れるか、勝ちに行ってしまったら多分負けると思います。まあ岩田がどう乗るかというところもあるんですが、そうですね、ちょっと3着までかなと、あって3着という感じの抑えにはなりそうです。あとはダノンシャンティに行きましょうか。ダノンシャンティ NHK マイルカップ以来ですね。NHK マイルカップはちょっと衝撃でしたね。はい、こんな、ちょっと考えられないタイムで走っているという馬なわけですが、この馬難しいんですよね。まあ、そこそこ走る要素は、まあ、当然血統はいいわけですが、まあ問題は距離なだけですね。距離と久々と、それ以外に関しては能力的には何の疑う余地もないではないかなと思います。そうですね、この馬は勝つか1か着外か、そういう目で見てもいいかもしれないです。まあ人気もないことですし、力はあると思って抑えます。そしてエイシンフラッシュ、はい、このままそうですね、ダービー馬、ダービー馬だけどあまり評価をされていないダービー馬と言ってもいいのかなと、まあ、菊花賞をすっ飛ばしたっていうのもあるんですけどね。ちょっと JC が走らなかったのは残念なんですが、ここをどういうレースをしてくれるのか、まあ、引っかからなければいいかなということを期待はしているんですが、能力はもちろん高いと思っております。まあ、ビクトアルピサより、ビクトアルピサよりというとあれですが、ビクトアルピサは勝てるとは思わないです。ただエイシンフラッシュに関しては勝てる要素もあるんではないかと、信頼度はビクトアルピサには劣りますがと思って います。まあ実際勝てるかって言われるといや難しいだろうというふうにはなるんだけども、はい。で、あとはネバーブション、この馬ね実は3着付けにしようと思います。さっきのフォゲッタブルの3着付けとは違う意味の3着付けにしようと思っております。この1頭だけを3着につけてあと1、2着を流すという馬券も買ってみたいと思うぐらいのですね。まあ中山候補者であるのはまあ中山候補者というほどうまいとは思わないんですけども、中山で実績のある馬ですね。もちろん勝てるとは全く思いませんが、そこそこいいレースをするかというと実はそれもちょっとそれもちょっとというところはありつつ、まあ大体3着馬というのが有馬記念に関しては人気薄がスコンと突っ込んでくることが多いので、まあであればこの馬がインコースに入ってで、この騎手のこの調教師となると去年も3着はエアシェイディ、まあ、全然違うあれでは馬ではあるタイプでもあるんですけども、ちょっとここはまあ人気薄というところも兼ねて抑えておきたいですね。あと今年1年に関しては G1 で頑張ってるんですね。そこはちょっと好意的に見ておこうかなと思います。でこっそり実はブエナビスタが本命ではないです。ドリームジャーニー、まあこの馬はね新馬戦も見ちゃってるんですよね直に、というのもあるんとし名前が好きというのもあるんですけど、この馬、まあ、とりあえず去年の有馬記念馬であり、去年の2着ブエナビスタとの金量の差は4キロ差から2キロ差になります。まあ今年は向こうが順調、今年はこちらは順調ではないということを差し引くとだいぶきつい状態ではあるんですけども、それはまあ2キロである程度操作できるのかなと。そうですね。そしてまあ59キロでもいいレースをする馬が57キロで走れるというのは、馬格の小さい馬としてはだいぶラッキーだと。ちょっと外ブエナビスタとかに比べると枠が外というのがちょっと気になる、まあねよくある届かねえってやつは気にはなるんですけどね。ただこの馬の末脚が鈍っているというふうには全く感じないですし、調教もそこそこうまくいっているようです。この馬にはまあ中山の勝ちも多いですし得意としているところもあるし、グラスワンダーをちょっと思い出すような馬ではありますね。ドリームレースに 勝ちますという感じの、まあ今年で、まあ、引退とはならないでしょうが、週の途中で急にドリームジャーニーの単勝が欲しい、単勝馬券が記念馬券として欲しいと思ったあたり、何か感じ取るところがあったんだといいなと。まあドリームジャーニー本命のブエナビスタ対抗、いやーつまらん予想です。本命ドリームジャーニー対抗ブエナビスタ、タンアナ、まあ、黒三角に新、いや違うね、ダノンシャンティだね、ダノンシャンティ、そっからエーシンフラッシュ、どこに行くのかな、印をつけながら今行っているわけですが、エーシンフラッシュ行って、フォゲッタブル、ネバーブション、エイシンフラッシュ、フォゲッタブル、ネバーブションが白三角の、ビクトアリピサが×印というところですね。で、キルトクールに関しては、ペルーサかな。ベルサ消すのやめましょう。当選上段に行こうと思います。はい。当選上段を、まあ、切りとくる、まあ、切りの馬ですね。としたいと思います。まあ、これですね。今ちょっと大津を見ながらやっているわけですが、この2頭から、二軸流しの、三連単は10点、オッズは最高でも986倍、二軸マルチになると30点、ちょっと残念な感じのオッズになりそうです。まあ有馬記念の予想に関してはそういう感じ。ちょっと明日は小倉がどうも怪しげならしいですね。なのでちょっとあれですが、おまけの予想としてはファイナルステークス阪神12です。難しいんだけどね、難しいんだけど、ここは村正の予想ね、勝つとは思わないです。副賞で、まあ2倍にもなれば十分という。ここはね、ファリダットがどうなるか、ファリダットよりはやっぱりリルダバルでしょうね。ああ、リルダバルと村正の言うとワイドで5倍ぐらい、まあ、こういうのでもいいんじゃないかなという気はします。はい。これで、有馬記念の予想とします。当たっていい年末年始にしたいですね。はい、ではこんなところで終わりたいと思います。ではありがとうございました。